プロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りします。
東京 FM ブルーエーシャン、住吉美希がお届けしています。木曜日のこの時間はブルーオーシャンプロフェッショナル、サポーテッドバイ協会憲法健康サポート、美と健康のプロフェッショナルを迎えして健康の秘密などを伺っております。今日のテーマはメンタルヘルスです。お迎えしているのは精神科医で日本赤十字社医療センターメンタルヘルス科部長の福田凛明先生です。よろしくお願いいたします。
はい、東京の渋谷にあります日赤医療センターで精神科のドクターをしております福田と申します。住吉さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。で、今日はメンタルヘルスをテーマにお話を伺いたいと思うんですけれども、心の落ち込みというか、ね、落ち込んでしまうみたいなことは誰にでもあると思うんですけれども、こう専門家に受診するべき心の異変というのはどういうようなものだと思うんでしょうか。
確かにそうですよね。その心の落ち込みが自分自身でマネジメントするべきなのか、うん、専門家に早く相談すべきことなのかは、あるいはもっと言えば治療が必要なうつ病なのかそうじゃないのかっていうのは、なかなか自分では判断がつきにくいですよね。うんうん、だからまず簡単にはですね、体の変調に注目してみてはどうでしょうかね。はい、例えば睡眠とか食欲です。今までの自分の睡眠と違って眠られなくなったり、うんうん、朝早く目が覚めたり、逆に体がだるくて起きられなくて寝すぎてしまって会社に遅刻したり授業に出られなかったりというようなことがあって、あるいは食事が食べられなくなったりとか、逆に過食に走ってしまったりとか、それに加えて気分の落ち込みとか今までの趣味とか余暇が楽しめなくなっていたら、一度受診されたらどうかなと思います。
なるほど。じゃあ体の変調にまで及び、さらにそれがちょっと一日で終わらないなとかいうことを感じると、もう受診してみても、
そういう落ち込みがあっても 2,3 日で寝たら元気になったっていう場合あるじゃないですか。はい、そういう時は大丈夫だと思います。
なるほど。
1週間2週間続く時はちょっとお医者さんに相談した方がいいかなと思いますね。
やる気が出ないと、こう周りから怠けてるからなんじゃないの、うん、っていうふうにこう言われてしまったり、こう思われてることもあるかもしれないですけど、
周りに怠けだって言われたり、自分でもですね、あれこれはうつじゃなくて自分は怠けなんじゃないかななんて思う人もいるんですけども実はですね、精神科医の私から言うと、うつと怠けの区別ってね、できないじゃないかなと思うんですね。怠けもある意味軽いうつの一種っていう考えもできると思います。なぜかというと、脳内の神経伝達物質のドパミンとかノルアドレナリンというものが欠乏していると、体がだるくなって物事が億劫になって、いろんな意欲とか興味も減退するんですね。
あれ、そもそもうつどうして起こるんでしたっけ。
ですね、一応今いろんな脳の研究で分かっていることは、脳のやはり神経伝達物質のアンバランスによって意欲がなくなったり、はい、マイナス思考になったりするって言われてまして、うん、それに加えてきっかけとしてはいろんな心理的な社会的なストレスが関与することもあると思います。神経伝達物質の中では、皆さんお耳にされたことがあるかもしれませんけど、セロトニンというやつが不足すると不安になったり、はい、気分が落ち込んだりマイナス思考になるんですね。あとまたドーパミンとかノルアドレナリンっていうやつが不足すると、意欲がなくなったり体がだるくなったり興味や関心が薄れてしまうんですよ。これらの神経伝達物質の働きを調整するようなお薬を飲むと症状が改善する場合が多いんです。
最近気になるこうメンタルヘルスの問題課題というのは、
そうですね、我々が注目しているのはやっぱり妊産婦のメンタルヘルスですね。日赤医療センターは東京都内でも有数の分娩数を誇る病院なんです。一方で妊産婦はメンタルヘルスのバランスを崩すことも多くて、我々も非常に重大な問題だと考えています。
そうなんですね。妊産婦のメンタルヘルスというと、一般的な言葉でよく最近聞くのは産後うつとか。
そうですね、
そういうようなものですか。
はい、そうです。妊娠中から産後を通じてうつ症状っていうのは起こりやすいんですけど、これにはホルモンバランスとか身体的な影響もあるんですけれども、産後になりますと育児支援不足とか、そういった心理的な社会的な要素も影響があるんじゃないかなと思います。特に産後 1,2 ヶ月っていうのは、赤ちゃんのママは授乳とか夜泣きのためにほとんど眠れなくて、最近では ご主人も仕事で忙しいとか、実家のお母様の支援も受けられないで、ママが一人で孤立している場合もあるんで、特に配慮が必要だなと感じています。
なるほど。で、産後うつになると本人はもちろんですけど、その生まれたての赤ちゃん、お子さんにもやっぱ影響がありそうですよね、
うん、そうなんです。ですから妊産婦のメンタルケアの最大の目標というのは、もちろん産後うつでママが自殺してしまったりするのを防ぐっていうことと、それからうつになるとどうしても赤ちゃんのケアができなくなるので、うん、育児ネグレクトを防ぐっていうことが目標なんですね、うん、で、産科医とか精神科医もこの問題にはとても関心が深くて、最近では学会活動も活発ですし、あとまた行政とか市民レベルでも、例えば保健師さんによる妊産婦の訪問とか、あるいは助産師さんが立ち上げた訪問看護の事業所とか、あと産後ケア施設とか子育てヘルパーなどが充実してきているのはとってもありがたいことだと思います。核家族化の現代だからこそ、社会で赤ちゃんのいる家族を支えていくことが重要なんだと思いますね。
さあ、今日はメンタルヘルスをテーマに福田先生にお話を伺っております。後半はメンタルヘルスと薬のお話も伺います。東京東京フェンブルーエッシェン、今日は精神科医で日赤医療センターメンタルヘルス科部長の福田凜明先生を迎えして、メンタルヘルスをテーマにお話を伺っております。お腹が痛ければこう内科にとか、怪我をしたら外科に行こうとか、歯に問題があったら歯科医師さんにとこ行こうとかあるんですけれども、こうなぜかこう心の病は受診のハードルが高いような感じがまだまだありますよね。先生、まずどこに相談したらいいんでしょうか。
そうですね、精神科っていう名前は確かに抵抗が強いと思います、このためにですね、平成の頃からかな、その科の名前を精神科からメンタルヘルス科とか心のケア科とか変更する病院が多くなったんですね。で、実際にそうやって名前が変わっても我々精神科医が診察してるんですけども、敷居が低くなったっていうのはとっても良かったんじゃないかなと思います。それから心療内科っていう科もあるんですけども、これはね、厳密に言うと精神科とは違っておりまして、心と体の関連性を特に専門にしている内科の先生が審査している科なんですね。でもね、実際にはそこまで深く考えないで、メンタルの不調がある場合は心療内科もしくは精神科、どちらの科に受診されてもいいんじゃないかと思います、
メンタルヘルスの薬についてなんですが、薬がちょっと怖いとか、一度飲み始めたら薬漬けになってしまうのではと思ってる方も少なくなさそうですよね。
そうですね、実際精神科の薬に対して不安とか抵抗感を示される方はかなり多いです。一つには精神科の薬はやっぱり一度飲み始めると二度とやめられないんじゃないかとか、薬をたくさん出されて薬漬けになってしまうんじゃないかっていうようなね、イメージを持ってらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんです、実際にはですね、一昔前には確かに、依存性のある薬が処方されることは多かったんですね。あと薬の数も多くて、治療なんですけれども、実際にちょっとこうぼーっとするような薬を飲むこともあったと思います、でもね、この問題については精神科医もよく認識しておりまして、製薬会社さんの方でもここ10年から20年の間に副作用の少ない薬をですね、どんどん開発していただきまして、ドクターもですね、なるべく必要最小限の薬を用いるように治療法自体は変わってきたと思います。だから皆さんがイメージする昭和の時代の精神科の薬物治療とは今の令和の時代の薬物療法は大きく変わったって言ってもいいと思いますね。で、我々は精神科のドクターはですね、症状をなくすっていうだけじゃなくて、患者さんの生活の質を良くするっていうことも常に気を配って目標にしております。
具体的にはどういう薬？
はい、そうですね、うつ病とかパニック障害とか双極性障害とか統合失調症とか、いろんなメンタルの病気があるんですけど、それぞれ例えばセロトニンとかドーパミンとかの神経伝達物質のバランスを調整してくれるような薬があります、あとですね、不眠症についてもですね、ここ5年から10年でだいぶ治療法が変わってきたんです。 以前は実際に睡眠薬といったら依存性とか常用性があるものが実際ほとんどだったんですけども、脳の研究が進んで昔の睡眠薬とは全くタイプの違う脳の別の場所に作用してかつ依存性のない睡眠薬がここ10年くらいの間に発売されたんです。ですから今は睡眠薬をもらっても依存症にならないようにすることができるんですね。
薬もなんかだいぶ進化しているんですね。
そうなんですよ。
さて番組では今回リスナーの皆さんにこんなアンケートを行いました。あなたはメンタルの不調を抱えていると思いますかと伺ったところ、はいという方が 44%、 いいえが 56% でした。でそのはいと答えた方にどのような不調を感じますかと伺ったところ、このようなお答えいただきましたというので、先生からアドバイスなどあればぜひお願いしたいんですが、まず36歳のグリミカンさんという女性の方、体調の不調が続くとどうしても気持ちも落ち込みマイナス思考になってしまいますと、いただいております。
やっぱり体の病気を抱えていると、健康だったら普通にできたことができなくなったりして実生活上も困ることが多くなって精神的にも元気がなくなってしまうというのはとってもよく理解できます。体調が悪い時には、健康だったらできることを目標にするのはちょっと置いといて、今のその体調でできることに目標を移してすぐできそうなことから小さいことでいいので一つ一つこなして達成感といいますかできたっていう感覚を味わっていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。あとですね、よくあるのは実際に体の不調があるのに内科とかの病院に行って検査をしてもどこにも異常がなくて体の病気はありませんよって言われることがあるんですね、
はい、
これをですね身体症状症って言います。でそれに気分の落ち込みとかマイナス思考が加わっている場合はうつ病が重なっていることも考えられます。このどちらも精神科とか心療内科で相談に乗ることができるので、もしそういう方がいらしたらちょっと受診を考えてみられたらいいんじゃないかなと思います。
身体症状症といううつ病とはまた別の、
そうなんです、そういう病名なんですけど、
ありがとうございます。36歳のもぐもぐおやつさんから、人から言われたことをずっと引きずって悩むパターンがよくあり落ち込みがちな性格です。メンタルは弱いのでもっとしっかりしたいですと、いただいております。
メンタルが弱いから強くしたいっていうこの言葉はとってもよく聞くんですよ。人から言われたことを気にするっていうのはもしその方が昔からずっとそうだったとすると、その方の癖みたいなもんですよね。癖ってちょっと直しにくいところもあるんですけれども少し時間はかかるかもしれませんけど直すことはできると思います、お薬はですね即効的にある程度の効果がありますので、例えばさっきのセロトニンを増やす薬とかを飲むと気にするところとか落ち込みはちょっと楽になると思います。ほんで最近ですね自己肯定感とかっていう言葉をよく聞くと思うんですけども、自分に自信がなくて自分を肯定できないと他人の意見を気にすることになっちゃうんですよね。でもね人間って友人とか家族に認めてもらったりとか愛されると自然に自分に自信が持てるようになるんですね。だから自分のことを大切にしてくれる友達やパートナーを見つけたり自分自身も友達とか家族のことを大切にするっていうのはとってもいいことなんじゃないかと思いますね。
なのでそういう形でメンタルをいわゆる強くちゃんとできるよってことですね、
はい、ちょっと時間かかりますけどそういう感じで。
さあ福田先生ご自身の健康の秘密も伺いたいと思うんですが、健康の秘密は〇〇です。で
私の健康の秘密は寝ることですね。
寝ること、
はい、
なるほど、
はい、ですね人の体とか脳って寝ている間は何もしてないかというと決してそんなことはないんですよ。寝ている間にも体の細胞はですねちゃんと動いていて、昼間の間に使った頭とか体を休めるとともに細胞のレベルでも重要な回復過程とか修復作業っていうのが行われていると思うんです。だから睡眠はとても大事なんですけども、我々ストレスを感じたり不安になると眠られなくなるんですね。これはね当たり前なんですね。我々も動物ですから危険を感じているような状態では安心して寝られないんですよ。
なるほど。
例えばキャンプに行ってクマが出るかもしれないって分かっててそこでテントで寝られないじゃないですか。でもですね少し誰かと話して一人じゃないんだと思えたりとか すればちょっと眠れるかもしれないし、ちょっと本を読んで別のことで気を紛らわせたりとか、あのベッドの中でこうゆっくりと呼吸しながら体の筋肉の緊張を取るようなリラクセーションなんかをやってみるのもいい方法なんじゃないかなと思うんですね、うん、だからリスナーの皆様もですね、あの睡眠薬を飲むっていうことを一番に考えるんじゃなくて、あの良い睡眠をとるための自分にできる小さな工夫から始めてみられたらいいんじゃないかなと思いますね。
先生はもういつでも割と質の良い睡眠が取れるタイプですか？
そうなんです、私立ってても寝る人なんです。
じゃあそれで健康を得られていると、はい、健康の秘密は寝ることです。いただきました、ありがとうございます。今回は、先ほどメッセージをご紹介したグリミカンさんに3000分のクオカードをお送りします。あなたの健康の秘訣もぜひブローシャンホームページ、メッセージフォームからお送りください。今日は精神科医で日赤医療センターメンタルヘルス科部長の福田凜明先生にお話を伺いました。福田先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
あなたの健康をサポートする協会健保東京支部からのお知らせです。今国内で400万人以上の方が心の病気で通院しています。心の病気には誰でもかかる可能性があるんです。特にストレス度合いが高い働く世代にとっては、職場全体で社員のメンタルヘルス対策に取り組むことが大切です。心の不調を早期に発見し、職場復帰への支援を行うなど、メンタルヘルス対策をしている企業では社員が安心して働くことができます。まずは心の病気について理解を深めることから始めてみませんか？
ブルーオーシャンプロフェッショナルサポーテッドバイ協会健保健康サポート、全国健康保険協会東京支部がお送りしました。